それでは、今回の一般質問の主な内容になります、滞在観光に伴う、スポーツ合宿等のことになるんですけれども、この内容は今年度の9月議会において布施議員からスポーツ環境の整備についてということで、かなり環境整備についての質問が出されましたし、私としては個人的にはやはり陸上競技場とかいうそういったものをどうかして域にも作れないだろうかという思いは消せないわけでありまして、そういった思いはあっても域市の今の現状、基金を切り崩してのいろんな事業などもずっとされてきておりますので、なかなかそこまでには距離が、ハードルが高く長いのかなというふうに思いましたので、今回は滞在型観光の促進ということで、質問させていただきます。市長も行政報告の中で述べられましたように、教育旅行での成果や三菱電機のコアラーズなどのスポーツ合宿の実績から一応の理解はできるわけですが、県内の五島市と比べればスポーツ合宿誘致実績はやはり少ないように感じます。友人国協力等法における地域社会維持推進交付金事業というのの、4番目にこの滞在型観光促進というのが挙げられているかと思うんですが、その実績をこれまで以上にも上げるために、域の文化財や域の環境条件などを活用した文化財と文化面も含めたスポーツ合宿の誘致推進が最も効果的ではないかと考えるものですから、その推進状況からまず3点伺います。一つ目はバスケットボール女子日本リーグでの活躍の三菱電機コアラーズの他に、教育旅行は除いていただいて、文化スポーツ合宿の誘致はありましたかということ。スポーツ合宿は滞在型観光とはならない部分もあるのかもしれませんが、一応第三次総合計画の中でもスポーツ合宿の強化というようなことも挙げておられますので、その辺のことが一つ目です。二つ目、風上の里の指定管理について、12月議会以降ですね、産業建設委員会での審査により指定管理の期間が1年になりましたが、ご存知のようにこの風上の里周辺は文化財の宝庫であり、近くには不時の丘を中心に多くの古墳があり、また日本遺産第1号に認定されている生池城跡もあります。大清水ため池周辺道路はサイクリングコースとして、ずっと前のいわゆる風上の里ができた時の、事業の一環として整備されています。少し足を伸ばせば勝本ダムにある野球場や、湯の本温泉等も近くにあるわけですから、いろんな面であそこの利用活用というのは、確かに少しなんていうか街中等ではないので寂しげな感じもするわけですが、活用の大事さという部分はあろうと考えます。もうその風上の里には食堂や研修室などを備えておりますし、ここを拠点にその周辺が活用できるような 何かこう具体的な検討は市の方ではありませんかというのが二つ目の質問です。私はこの周辺をよく利用するものですから、まあ、この頃、あのサイクリングコースの樹木がもう伐採されて見違えるような場所に変身してますし、林の中を見てみますと何かの予定地らしいこのリボンのついた杭がずっとこう立っていたり、樹木がこう結構こうだんだんに伐採されたりするのが、まあ、目に見えて感じるもんですから、その辺のことで何かこうお考えがあるのではないかなというような気持ちも含めての質問です。で、三つ目ですが、もし壱岐市での観光促進において、文化スポーツ合宿誘致への推進を、まあ、検討されるのであれば、いくらかの施設等の環境整備なども必要になるのではないかと考えますので、まあ、その辺の意向があるのかどうかということを3点目にお伺いいたします。まず3つのことをよろしくお願いいたします。
清水議員の質問に対する議員の答弁を求めます。企画振興部長。
清水議員の滞在型観光の推進につきまして3点のご質問にお答えをいたします。まず1点目の合宿の誘致の実績とその現状と課題と見通しについてでございますが、スポーツ合宿の誘致の実績につきましては、今年度は三菱電機コアラーズのほか滑水女子大学陸上部の皆様が2回合宿を実施されております。近年では18銀行女子陸上部をはじめ、肥後銀行、鹿児島銀行、エモリード、九電工、マツダ、キャノンの陸上部、視覚障害者マラソンの道下美里選手チームといった陸上競技の合宿にご来島いただいており、過去には女子バレーボールの NEC レッドロケッツ、男子バスケットボールのライジング福岡にもご来島いただいた実績がございます。また本年2月3日にイルカパークの指定管理者の主催ではございますが、長崎出身の元女子バスケットボール日本代表の中川明乃選手、元男子バスケットボール日本代表の渡辺拓磨選手にご来島いただき、小学生から高校生向けのクリニックを開催していただき、今後も定期的に来島したいとのご意向でありました。日本のトップリーグで活躍されているチームの合宿や選手の来島実績ができたことで、合宿地として本市を認知いただき、複数の団体から視察を受けております。令和2年度の見込みといたしましては、5月に三菱電機コアラーズの2回目の合宿が決定しております。また女子バスケットボールのトップリーグで11連覇中の JXNEOS サンフラワーズにもご視察にご来島いただき、前向きに検討をいただいております。現状での課題といたしましては、壱岐への合宿の目的は主に体力強化トレーニングであり、都筑浜ランニングコースや砂浜、ゴルフ場を利用した走り込みなどの練習環境については高評価をいただいておりますが、ランニングマシン、バイク、ウェイトトレーニングなど機材の機能や数の不足についてチームからご指摘をいただいております。また宿泊施設についても、体力回復のために十分な休息が必要になることや、選手のストレスを軽減するためにも食事や宿泊施設の環境が重要視されております。陸上部は主に旅館民宿で受け入れていただいており、部屋については独断 要望はございませんが、風呂、トイレについては、朝、昼、夕の練習ごとにシャワーを浴びたりするため、スケジュール通り合宿を行うために、シャワーの数や広さ、トイレの数などに要望がございます。また、バスケットボールは、体育館、空調の有無、バスケットゴールの数、トレーニングルーム、機材の充実などが合宿条件に挙げられるほか、リーグのトップチームとなると、ホテルのランクにもこだわりがあり、現状の壱岐島内のホテルの中でも、ハイクラスのホテルの要望もございます。2点目のご質問の、風民の里周辺の活用についてでございますが、道元古墳や府家古墳群などの古墳が確認されているだけでも9基ありますが、現時点においては発掘調査が行われておらず、かつ全てが民有地であることから検討は行っておりません。生意気城跡周辺の活用については、壱岐不動記の丘をベースとして、東は鬼の岩屋古墳、南は笹塚古墳や総六古墳まで紹介したオリジナルマップを作成しており、不動記の丘に来場された方に紹介を行っているところです。そのマップには生池城跡も含まれており、おすすめスポットとして、また時間がある方にはウォーキングも兼ねておすすめしているところです。昨年度に壱岐市歴史文化基本コースをまとめ、その中で生池城跡周辺を古代壱岐国の中心地として題して、歴史や文化の周知や活用を行うための文化財保存活用地域計画の作成に向け、現在準備を行っています。今後文化や文化財以外でも幅広く活用を図るため、ウォーキング等運動や健康増進にもつながり、またそれが滞在型観光につなげることができるよう、地域計画を作成してまいります。3点目のご質問の文化・スポーツ合宿等への推進のため、整備すべき施設環境整備についてのご意向についてはということでございますが、スポーツ合宿誘致につきましては、社会教育課及び観光課で連携し、長崎県スポーツコミッションのご協力をいただきながら積極的に取り組んでおります。今後は市内施設整備の充実や受け入れ環境の整備に努め、宿泊施設等民間とも協力しながら、壱岐で合宿してよかったと満足していただけるような環境を構築し、誘致活動に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
清水議員。
はい。
3つについてのご回答ありがとうございます。例えば一概に県内の五島市での取り組みなどとこう比べるのはいかがなものかと思いますけれども、先ほど言われた有名な実業団や選手の方々にいろんな形で駅に来島され、その分を発信して駅の PR をして、この滞在型観光を促進していくという、目的といいますか、そういう方針はよくわかりますが、例えば五島市ではもう1年30年度、もう他の都市もそうなんですが、122団体、小学校13団体、中学校13団体、高校46団体、大学16団体、実業団16団体、一般9団体、クラブ13団体、1939人の来島がその年だけであってますし、延べ宿泊日数にしても4487日、利用されています。少し前に、 ご当主にもちょっと行きましたので、今年もそういった実績は継続の見通しはありますかというようなことを、まあ、聞きましたけど、もう十分ありますと。ただ今そのコロナのことで合宿の取りやめとかいうことはあっているので、昨年よりは少し落ちるかもしれないがというようなことは聞きました。確かにこう一流の方は一流のものを求めて来るのがまあ当然かと思いますし、なかなかそこまで力士の財政状況やいろんな環境整備状況がまあ、できてないというかないので、どうしても比べてられてしまうというのこともありますし、もう一つはその補助の仕組みのことでも少しこう差があるのかなというのが調べて、思いました。壱岐市の滞在型観光誘客促進事業補助金交付要項などと比べても、少しそういった補助の額とか期間とか、壱岐の場合は例えば1000円ですし、1日1000円ですし、3日間を限度としての補助とかいうようなことなんですけど、やはりご当地では結構期間も長く、補助もいくつかに分けてされてて、または一団体では上限を10万円にしてあったり、これだけの実績があるというのは、それだけのものを支出されているわけですから、相当な額になられるんだなと思いながら、まあその分はその地域の経済の活性化に十分払えるんだとは思いますが、で私がここでまた考えたのは、いわゆる一流の方を呼ぶことも当然大事ですが、今の壱岐市の状況から見れば、少人数で、まあ、安く、気軽に利用できる施設、というあたりを、こう、売りに、いわゆるスポーツだけでなく、文化とスポーツを、まあ、ミックスして、いわゆる、こう、何人かのグループで気軽に、こう、行って、そこで、いろんな体験をしたり、体を鍛えたり、なんかそういう、学習をしたりというようなことができるのが、こう、例えば後藤氏にはない取り組みじゃないかなと考えたりするわけです。当然、壱岐市の取り組みもいろんな面で優れているものがたくさんありますし、景観やいいところもたくさんあるわけですから、当然その中で、どちらかを選ぶというときに、なんかこう大きなものっていうよりは、こうコツコツ着実にというような、そういった路線をということで、少し提案を兼ねて、再質問をさせていただきます。いわゆる先ほども言いましたように、風頭の里には今食堂、そして弁当があります。合宿所に、改修できないかという思いなんですが、そこにはシャワーとかいう、そういうトイレとか、シャワーの施設、そして研修室もありました。先日は1月のその産業建設委員会の時に、初めてそこの中に入って、あ、こんな施設があったんだという、正直こう、まあ驚き、あくまで私はああいう弁当とか食堂とかそういう部分のあれかなと思っていたんですが、やはりこれまでそのあそこを体験館としてですね、中心に作られた思いがそういった中で、感じることができたんですけれども、まあ、これをやっぱ何とかしてこう 利活用できないかなという思いの方がすごく強くなって、まあ、こういう提案をしているわけです。例えばいわゆる食堂とは別に調理室というのがあります。調理室は結構広いスペースがあって、そこはもう今はあまりこう必要がないので使ってないというようなことだったりしたもんですから、まあ、そこを少しこう改修して、そこに、まあ、2段ベッドなりなんかこういわゆるグレードの高いものじゃなくて、いわゆる少人数でも少しこうそこに寝泊まりしていただいて、また食事もでき、昼とかもお弁当やなんかもこう食べることができれば、なんかこう非常に気軽に利用できる施設ができないかなとのことを考えるわけです。そしてこの頃のトレーニングはいわゆる走り込みとかそういうことだけでなくて、クロカンとかトレイル、いわゆる片玉の里から大清水溜池に降りる山道だったり、生池城に登る山道をこう少し歩いたり走ったりできるようなコースに少しこう切り開いて、できればまたそういったこうコースもできる。で結構あそこはもう坂道やなんかもそれなりにあったりしますし、そう交通量が多いわけでもないので、まあ少しこう雰囲気的には寂しい部分もあるかもしれませんが、やはりそういった少人数の方々はそういった場所をまあどっちかというと逆に望まれるのではないか、他にないのでとのことを思ったりします。もう一つは雨天時の練習場所というのが、私たち毎日何かしら練習をする者にとっては小中学生も含めてこう不足面を感じます。特に大谷等が使えられないと、壱岐島ホールのトンネルに行って、横のトンネルに行って皆さんこうあそこで走り込みをしたりダッシュをしたり、そういったこう練習をよくされてます。それでまああそこの風谷の里の、まあ、近くかなんかにですね、そういった雨天練習ができる、まあ、多目的広場みたいなのを、いわゆるこうテントを屋根に張っていただいてというような、そういったものをできればもっともっとこう先の話かもしれませんが、利活用も深まるし、勝本ダムの野球場ではですね、毎日のように勝本の老人クラブの方々がグラウンドゴルフを野球場でされてます。そういう方々もそういう、ね、施設の横にある例えば屋根付きの多目的広場があれば、そこでして、まあ、昼はゆっくりこう畳の里に行ってとかいうような、そういったこともこう地域の方も活用できるというようなことなど、いろいろこう考えたりしております。まあ、その辺のことがまず風谷の里周辺の利用についてです。もう一つはちょっと質問の中には入れてませんでしたが、この後も一山議員が芦部中学校の跡地利用のことで言われるんですけれども、芦部中学校の食堂の建物はまだ活用ができると思うわけですね。給食室です。まあ全部取り壊されるのかその辺はよく分かりませんが、あそこを起点にそういったこう施設を少しずつ充実させていけば、体育館もあるし前の運動場も2つありますから、グラウンドもありますから、もうすぐにでもこう、そういったスポーツ合宿等の誘致なんかもできていくんじゃないかというようなことも少し考えます。今の件については後ほど の一山議員さんのご質問等の中でも あれば、で構いませんけれども、私としてはそういった片旅の里周辺の、文化スポーツ合宿の、利用、目的はその少人数で気軽に利用できる、そういった場所の提供などを考えてみたんですが、何かご意見があればお願いいたします。
はい、企画振興部長。
清水議員の、追加の ご提案でございますが、まず合宿誘致につきましては、先ほどは大規模な、合宿誘致に、答弁をさせていただきましたが、本州の方では、当該スポーツ団体誘致事業補助金というのがございまして、5名以上の、スポーツそして文化愛好者に対しましては、その先ほど言いましたように、清水議員が言われましたように、1日1000円3日を限度とした補助金を、要項を作っておりますので、そちらの方を活用していただければ小規模な、人数での合宿も、活用できるのではないかと思っております。次に、風民の里周辺の、利用した活用した、文化スポーツ合宿ということでございますが、まずスポーツ合宿につきましては、いろいろな、合宿の規模がございます。砂浜がいいとか、ゴルフ場がいいとかございますので、まずは現在ある施設を利用していただければと思っております。風民の里周辺につきましては、どのような活用ができるか、やはり研究が必要ではなかろうかと思っておりますし、風民の里自体につきましては、補助金がございますので、補助金終了後、その辺の活用については担当部署と協議する必要があると考えております。以上でございます。
清水議員。
はい、ありがとうございます。提案があったからすぐのということではないのは当たり前だと思いますし、いくらかでもやはり域にある今の施設財産、そういった文化財等も含めて有効活用して域の素晴らしさが情報発信できるようにですね、ご検討をしていただければ幸いでございます。それでは、2つ目の質問に移らせていただきます。高齢者の運転免許自主返納者への支援についてのお尋ねです。高齢者によるアクセルとブレーキの踏み間違いなどによる交通事故は、社会問題になっていますので、今国会の、補正予算の中でも、サポートができるその安全装置をつけることに対する補助などが半額こう出るようになってますし、予算がつけられるようになりましたし、中古車でも取り付けるときには半額補助が出るような、そういった仕組みも聞いてるんですけれども、このそういった事故を自分が起こしてこう加害者になったりなんかするのがやはり怖いというか、やはりもう自分はこれ以上は運転せん方がいいというふうに思われた方は自主的に返納をされているわけです。息のこういった車がないと生活ができない環境においては、なかなか自主返納まで踏み切る人はそんなに多くはないと思いますが、その自主返納された方が少しこうお声を聞くと、いわゆるそのバス停まで行くのに困っているとか、または老人会の活動にこうなんか参加するときに迎えとかは来てくださるんだけど、ちょっと気の毒だから何とかして自分で行きたいとか、そういうことでこのシニアカーの補助とかはないとよねというようなことで、お声を聞いたもんですから、この質問に至ったわけです。 いわゆる要介護認定者の方々につきましては、そういう補助がもうずいぶん前からありますので、例えばうちの母もそれでこう購入した経緯も一応知っているつもりですが、そういう要介護認定を受けないまま免許証を返納した場合の支援についてです。まあ、他の自治体とか調べればいろんなこう取り組みがありますし、タクシー券をこういくらかこう、ね、支援するとか、なんかそういう取り組みなど見られるわけですが、行きの場合はそういったこうシニアカーの補助あたりが一番こうそういう返納の方々にはいいのではないかなと考えますので、自主返納者への支援について何か取り組みがありましたらよろしくお願いします。
総務部長。
4番、清水修議員の質問、高齢者の運転免許自主返納者へ支援についてお答えをいたします。本市で行われている高齢者の運転免許証返納に対する支援は、壱岐地区タクシー協会が平成28年9月19日から実施されております。運転経歴証明書の交付を受けた65歳以上の方に対してタクシー料金の1割引きを実施するという制度と、平成30年4月2日から壱岐地区交通安全協会で実施されております、交通安全協会会員で運転免許を自主返納した方に対する運転免許経歴証明書の交付手数料1100円の全額助成制度がございます。なお、先ほど清水議員からもお話がありました、65歳以上の高齢運転者による衝突被害軽減ブレーキやペダル、踏み間違い、急発進等抑制装置が搭載されました安全運転サポート車の購入等を補助するサポカー補助金が国の本年度補正予算で成立しておりますことを合わせてお知らせをいたします。3月9日事業開始とのことでございます。次に、高齢者の移動支援といたしましては、65歳以上の寝たきり高齢者で移送が困難な方を自宅と医療機関等の間を送迎する移送サービス、外出支援サービスや高齢者福祉の増進を図るため、75歳以上の高齢者に対し市内路線バス乗車カードを交付し、1路線100円で乗車できるサービスを実施しております。昨今、加齢による高齢者の運転操作ミス等から引き起こされる交通事故が全国的に頻発している中、本市を含め離島過疎地域においては運転免許自主返納後の移動手段の確保が大きな課題となっております。移動手段の確保は高齢者の社会参加を図る上でも重要であり、議員ご指摘の買い物支援や通院、バス停までの移動手段については先進事例を参考に、交通政策関係部署、まちづくり協議会をはじめとする関係機関と連携し、課題解決に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
以上、清水議員。
はい、はい、今総務長さんからお答えいただきました。タクシー協会からの支援、路線バスでの100円バス券運賃ですね、それとか、安全協会の 証明書の運については初めて知りましたが、いわゆる移動手段の確保については今後も検討されていくということですが、なかなかこうすぐにそういった抜本的なこう手立てというのはできないんじゃないかなと思う中、やはりこのシニアカーの補助というのはぜひこう検討をしていただきたいなと重ねて思う次第です。その辺の検討の有無はまだ先ほどはこうご回答いただけてないと思うんですが、やはり総務部長さんも言われましたように、この移動手段の確保というのが一番返納者に対する、まあ、課題といいますか、一番の問題というか切実な願いになっていると思いますので、ぜひお願いをしたいのです。要するに今高齢者運転者のサポカー制度ができていけば、さらにこう免許証を所有して運転をする方は引き続きこうなんていうか増えるじゃないですけど、減らないというか、そんなには減らないと思うわけです。いわゆる要介護的になられるか、もしくはちょっと危険を感じて返そうかなという、まあ、これはばかりは憶測的に言ったら非常に失礼ですけど、あえてこう健常者で返されるという方は少ないんじゃないかなと思いますので、ぜひこのシニアカーの補助についての検討の余地があるのかないのか、その辺ご回答いただければよろしくお願いします。
県課長。
清水議員からの追加の質問にお答えをしたいと思っております。介護保険制度におきましては、高齢者のセニアカー利用につきましては、要介護2以上の認定者の方は介護保険給付の対象となっております。介護認定を受けていらっしゃらない方の給付ということになりますと、現在のところ対象になっていないという状況でございます。以上でございます。
山中課長、今後検討するかどうか、そういう答弁もお願いします。はい、白川市長。
今の段階で、シニアカーについてですね、補助を出そうという考えは持っておりません。と申しますのも、先ほど、総務長が申しましたようにですね、今まさにまちづくり協議会の中で、いわゆる自助、互助、公助、そういった段階でございますけど、いわゆる互助の段階にですね、このまちづくり協議会が、どの程度ですね、できるものか、そういったものを今、地域公共交通の問題と合わせて、まちづくり協議会で研究を出しております。で、その動向を見ながらですね、やはりまちづくり協議会では対応できないよと、いうようなことになればですね、改めて、議員ご指摘の制度も考えることになるのだろうかと思っておりますので、今しばらくご猶予いただきたいと思っております。
清水議員。
はい、ありがとうございます。自分の地域のまちづくり協議会でも、その課題は出されておりましたし、幹事会、準備委員会等でもそういった取り組みをどうやって進めていくのかということも検討課題になってますので、今市長が言っていただきましたように、一緒にですね、検討をしながら、またどうしても なんていうか困られる感じがなかなか払拭されないというか心配が多いということであれば、またご相談をしていきたいと思います。まあ、ともあれ、今日は滞在型観光の推進についての、文化スポーツ合宿等の取り組み、そして、免許返納者への方での、そういった支援などを質問させていただきましたが、いろんなこういった課題といいますが、課題は、いろんな分野がこの錯綜といいますか連携し合って、また少しずつ改善できているものだと思います。少しでも市民の皆さん方がの生活がより豊かに、そして、生きに来られる、当該からの、観光の方々等が、より満足していただけるような環境整備や、または地域への応援なども、私もできる範囲してまいりたいと思いますので、そういったことを、約束しながら本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。